tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami
kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
サード
サードサード。はい。ゆっくりなさってください。はい、今日が10月の18日ですね。 はい、いくつか告知をしてからいろいろ話していきたいと思いますけど、日曜日はあと今日含めて3回ですね。そうですね。じゃあまずセッシンのことからね。セッシンが、金曜日から始めます。あとでこれが今年最後のセッシンですので、ぜひね参加してください。で今回ね平日なので、まだ宿泊はいっぱいじゃなくて男性でも1人か、2人ぐらいはまだ余裕ありますので、どうしようかなと思っている人はぜひちょっと問い合わせてみてください。まだ1人か2人は大丈夫ですので、それが今回ね先週も言いましたけども女性の、宿泊も受け付けることにしましたので、近くの私の友人の、ところへね、その友人が場所を提供してくださったので夜だけそこへ寝るような形 で歩いて10分ぐらいのところですので何も問題ないと思いますのでね。ぜひね、ですからホテルとか取る必要もないので、あるいは昼間は通うっていうことも、ね、もう必要ないので、ぜひせっかくの機会ですから参加してみてください、ね。ですから今週の金曜日ですね。で宿泊をされる人は、木曜日の、ね、夜の6時か7時ぐらいまでに来ていただいたらその日にオリエンテーションをして、ね、したいと思います。セッションがそうですね。で、その後が、10月の最終、の土曜日に、10月31日に、土曜の朝の座禅会をやってから、ダライマ法王様の、講演会を聞きに、両国の国技館まで行ってきます。もう特に土曜の座禅会に来るような人たちが、何人も、一緒に切符を取ってね、で一緒に行くことになってますので、もし鎌倉の周辺の人でダライラマ法王の講演会行く人はまずね一般に一緒に来ていただいたら一緒に行けるかなと思いますけど、はいですね。それでその翌日の11月の1日の日曜日に、池袋の、いつもやってます金禄司会館の5階の、ね、第1、第2和室で、今年最後の新しい地球の会を、ね、したいと思いますの で、 でそれがもう今年最後の、ミーティングになりますので、集会になりますので、ぜひいらしてください、ね。一応今年のまとめをしたいと思ってます、ね。でそれで、新しい地球の会は、だから12月、1月がちょっとお休みにして、ね、2月の最初から、多分2月の第1日曜ぐらいからね、また始めたいと思います。ね、セッションも同じ頃ですね。はい。でそれで、11月の4日の水曜日ぐらいに、成田を立って、デリーへ行って、でそれで、最初の1ヶ月が、ディアパークというね、ヒマチャラ・プラデシュのディアパークというところで、リトリートをね、5日間のなんか3回ぐらい用意し、予定してるみたいですので、これもしインドで聞いてる人がいたらぜひ来てください。あるいは11月にどうしてもセッションやりたいという人は一緒にインド行きましょう、ね。一本案よりはるかに設備はいいですから、はい。それで12月になったらね、インドのあちこち、3カ所行きますね。1カ所が、釈迦族の、ね、人たちのところへ、去年も行きましたけどもそこへ行って、で釈迦族の人たちが今仏教復興運動を、ね、してますので、そのお手伝い、として、そこも瞑想会とか法話会とか、あるいはリトリートをね、この間4日間やったんだけども、今回もうちょっと長くやることなんじゃないかなと思ってますけど、そして12月の真ん中ぐらいにデリーで、何かする予定なんですけど、ここがちょっとまだはっきりしてなくて、 12月の下旬に、今度はボンベイの方ですね、行って、ボンベイと、プーネの、ね、近くのところで、リトリートセンターがあって、でそこでのリトリートを、ね、やります。だから、モンバイの人にもしいたら、ぜひ参加してください。そして、来年の1月の初めにインドを出て、でそれで台湾へ寄って、で台湾で10日ちょっとぐらいいて、でそこでもいろいろやって、で1月の半ばに戻るような、ね、予定にしてますので。まあ、ちょっと開くんだけども、まあでも、皆さんも多分頭の中がいろいろね、ごちゃごちゃしてると思いますからね、ちょうどいい機会なんで、ぜひ整理し直して、ね、来年また神聖な気持ちでね、始めたいと思います。ね、はい。やっぱりね、その、同じ状況の中でずっと続けていくというのはものすごく大事なことなんだけども、ちょっとね、環境を変えるだけでちょっと違ったものの見方が一気に生まれて、でもうメールでお知らせしましたけども、今週ね、ちょっと京都の方行ってきたんですよ。でちょっとそれは今日の話とつながるので、もうちょっと後からねお話しますけども、ね、非常に、久しぶりの京都でちょっといろいろ考えることがあって、でそれはまあ皆さんにとっても大事なことなのでね、ちょっと今日はこの京都の話をしてかしながら、それからまあ今までの続きをねやっていきたいと思います。非常に、つながっていますので、はいですね。文子さんどうしちゃったのか、なんか来ないの。まあ、もう一人来るはずなんですけどもね。そうですね。それで、いいかな。はい。それでね、じゃあ、京都の話をしながら、だんだんとね、始めていきたいと思いますけども。板倉さん、どちら、誰からのご紹介ですか？小原さん、
はい。
小原さんね。
はい、
この間、セシン来た人ですね。静岡の方で何かされてるんですか？
大原先生の
ヨガを習っていて。
はい、
あ、そうですか。仏像とか興味あります？
あ、好きです。
好き？お寺とか行きますか？
好きです。行きます。
はい。これもメールの中で、今日の題をね、予告しましたけども、今日の題がの通りでね、仏女と仏男の方々への招待状としてください、ね。よくご存知のように最近仏女っていうね言葉がなんか時々見かけるんですよ。で私何なんだと思ってたら、仏女仏の女ってね、まあもちろん仏像を鑑賞する、のが大好きな女性たちがお寺行ったりとか、この間アシュラ展がね上野で開かれてものすごい人になったみたいですけども、だからそういう仏像大好きでお寺をお参りする、女性たちを仏女って言ってるみたいで、で仏なんていうのはあんまりはないんでしょ、言葉としてね。ないと思うんだけど、いや、聞いたことないんだけど、あれはちょっと、ただ女性だけだと、片手落ちなんで、私が勝手に作ったんですけど、仏男ってね、仏男って。だから、仏女と仏男の、だから何を言いたいかというと、今ね、漠然と、ああ、なんか仏像っていいなとかね、ああ、お寺いいなってね、思って、鎌倉とか、そして京都ね、に行かれる人非常に多いんですよ。でそれでまあ私自身が鎌倉住んでるし、だからそれは分かるんだけども、それプラス先週というか今週京都行ってね、京都の代表的な観光地をちょっとずっと見て、で実際に、 そういう方々がたくさんいらしたんでね、改めて、あ、本当にそうなんだなってね。まあ大原ですからね、大原ですから、それは仏女の人たちの聖地だと思いますけども、大量にお会いして、まあそれでも平日だったが、まあそうじゃない、そんなでもないですけど、まあそれ、まあ、あ、ちょっと天気の悪い平日だったんですけども、まあそれでも、たくさんねお会いして、でそれで、私もまあいろんなことを考えたので、ですから、まあ、今日の趣旨はね、今漠然と、仏像っていいな、お寺のお寺訪ねるとなんか心が落ち着くなっていうね、そういう感じで、鎌倉とか京都とかへ来られている女性の方と男性の方、ね、の方にもう一歩進めてほしいんでね、もう一歩、進めていただきたくて、でその一歩進める方向へのね、方向からのっていうのかな、からの招待状を私の方でお出しして、ね、ですからまあ別に一方案来てくださいっていう、まあ一方案来ていただいてもいいんだけども、一方案だけじゃなくてね、単に仏像を鑑賞するだけじゃなくて、そこからもう一歩ね、進められてはいかがですかっていう、ね、そういう話をしていきたいと思います、ね、でそれはっていうのはね、まあじゃあちょっとね、京都の話からしていきますと、もうメールでもねお知らせしたように、あるいはもうフェイスブックとかでも発表してあるし、それからモバイルミーのね、ギャラリーで全部発表しちゃってますけども、今回のね旅の写真全部公開して、まあでも私が撮ったんじゃなくて赤熊さんが撮ったんだけども、でまあそれご覧になって分かるように、このこちらですね、ゾンサール県政林保氏が日本へ来られて、まあ大体先週の水曜日ぐらいかな、からこの間の水曜日もちょうど1週間ぐらい日本へ滞在されて、まあそれちょうど、今までねメキシコへでいらして、それからこれからインドへ帰られるその途中で寄られた形でね、まあ1週間ちょっと日本でゆっくりしようってことでね、でそれだから別に法話とか何か別に実際予定せずにね、非常にお忍びみたいな感じだから、プライベートに誰にも知らせずに来たんで、私もあんまりはっきり言わなかったんだけども、私のところでもいきなり電話かかってきたような感じでね、それで、京都の我々の知り合いのところへ、滞在されて、何人かの 4,5 人 の, お弟子さんたちと一緒でしたけども、でそれで角原さんという人も健全林保氏のお弟子さん生徒さんですから、まあ行ってご挨拶して、で月曜とね火曜日ちょっと お付き合いをしていろいろ回らせていただいたんですよ。それで、まあ林保氏との話もね非常に興味深いこともいろいろお話できて、でそれで、まあ皆さんもお分かり の今までお話してきたようにね、2007年の5月に、ケンツェリンポチェという人が、日本へ来られて、でその時は、完全に、禅をね勉強したいということで、日本の禅をね、でそれで、私と紹介を受けてね、私が紹介を受けて、でそれで、まあ、リンポチェと小屋さんにこもって15日間毎日ね、連続して、お昼3時間ぐらいディスカッションを続けたんですけども、でそれでまあその時内山老子とか道元禅師の英語の本をね題材として、でリンポチェがその英語の本を前もって読まれて、でその翌日にいろんな質問を私が受けながらディスカッションをするっていうね、そういう形をとって、それで私にとってはまあ、ゾンサール県政林保氏というのは今もう48、7、8ですね、油の乗り切った頃で、まあ まあ本当にあの年代ではもうトップのトップのリンポチェのお一人で非常に影響力のある人でね、あのまあこれあのゾンサー・ケンツェ・リンポチェって名前初めての人も多いかと思いますけども、まあ、実は映画監督でも あられるんだけどもね、The Cup っていうね、まあ、ブータン映画っていうか、そのチベット あのお寺にいるあの小僧さんたちですねがどうしてもあのワールドカップですね、それは、いつのかな、フランスの、いつのフランスじゃなくて前のですね、あの、日本の日本と韓国でやったもう一つ前のワールドカップだったと思いますけど、それを見たいっていう話をまあ、ユーモラスにねあの描いた映画で、まあ、非常にいろんな賞も取ったりして、あので日本でも普通の映画館でも上映されるほど、受けた映画ですけどね、その監督でもあられるんですよ。でそれでその監督の名前としてはね、ケンツェ・ノルブっていう、言い方をされますけどもね、だけどまあ普通はあの仏教の場合だとケンツェ・リンポチェとかゾンサール・ケンツェ・リンポチェとかね、いろんな言い方をしますけども、それで What makes you not a Buddhist ってね、 What makes you not a Buddhist とかね、っていうあの本もあの出されていて、あのそれはメールでも紹介したけども、アマゾンで、日本のアマゾンでも手に入りますんでね、あのもし興味があったら読まれたらいいかと思いますけども、あのそういう非常に、影響力のある、ね、あの、リンポチェですけども、で私とはそういう関係 でそのリンポチェがあのされているのが、まあ、いろんな全世界にいろんなあの道場センターを持っていられるんだけども、そのうちの一つがね、インドのディアパークというところ でそのディアパークというところで、今あの、仏教を、ね、全く新しいアプローチで、勉強修行していこうという、ね、ことがされていて、ね、まあ、ちょっと、まあ、こっちを今日はディアパークについて話すあれじゃないから話しませんけども、あの、でそこにあの最近ね、この3年間ずっと私が毎年行ってて、であの今回も行くんですけども、でだから私みたいな人間が、行ってあのリトリートをね、アナパナのリトリートをする、ね、もともとはチベットのお寺ですけども、でそういう非常にユニークな、ね、活動をしているところなんですよ、ね、だからそういうユニークな活動をするができてるっていうのは、そのケンツェ・リンポチェご自身が非常にオープンなね、あのユニークな考え方を、されているからなんですけども、ですね、はい、それであのでそのね、あのリンポチェといろいろお話をして、まあ、まあ後でちょっとお茶の時間にでもお話ししますけども、まあ何ていうかな、ちょっと方向性としてね、一つ発表しておいた方がいいかなとかどうか分かんないんだけども。あのまあ、このリンポチェによって私は今年の5月にあのブータンへ行ったんですよ、ね、ブータンっていうのはリンポチェの本拠地でもあるから、ね、それでまあブータンの旅行のことはね、もう散々今まで話してきたし、あの写真も全部発表してありますから、あの付け加えることないんですけども、なのでまあブータン行った時、私はまあこれでなんかあの大体行くべきところ終わったかなと、ね、言ったつもりだったんですけどでももう一つまだ行ってない場所があって、それもちろんチベットですね、あの本当のチベットですね、あのでどうやらあの、チベットへの招待をちょっと受けつつあるんでね、でいつ行かれるか分かんないですけど、まあちょっとブータンはね、そのあの政治的にも安定しているから、まあ、行こうと思ったらいつでも行ける場所ですけども、まあ、チベットとなったらね、ご存知の今さ言うまでもないけども、あの政治的に非常に微妙なあの状況ですから、だからあのケンツェ・リンポチェといえどもね、あの自由にはできないですから、あのそういう状況を見ながら、あのでゾンサールっていうのはもともとチベットの、アムドじゃなくてカムか、カムっていうのはもうちょっとチベット自治区のもうちょっと東側ですね、 で実際は今では今の政治区分だと行政区分だともうチベット自治区にも入らないで何とか省に入りますね。ちょっと名前忘れたけども、普通の中国の中華人民共和国の普通の省に入るんですけども、まあ、そこは昔はチベット側から言えばカム地方といって、もともとはチベットのもんだってチベットの方は主張すると思いますけども、そこにゾンサールっていうものがゾンサールモナステリーがね、もともとのですねそれがあって、でだからこのケンゼリンポチェのもう一つ先代はもちろんそこで、住職されていたんだけども、だけど今のゾンサールケンゼリンポチェもそこの、まあ、責任者でも当然ありますからね。だから何年かに1回は、そこへ行かれるんですけども、だから多分もしかしたら今度リンポチェが行かれる時に連れて行っていただけるかなってね、ような感じで、ちょっとねチベットはリンポチェ行く、お前行くかって言われてはいとはすぐにはちょっとビビっちゃって言えなかったんだけど、まあまあまあもう行こうかと思ってますんで、いつね、来年か再来年かちょっと分かんないですけども、その、いよいよチベットですね、本当のチベットですね、インドネパール側 のチベットじゃなくて、チベットのお寺じゃなくてブータンでもなくて本当のチベットですね、ってことは、まあ、チベット自治区か、まあ、全部中華人民共和国の中ですから、で多分この衣を着て旅行できるかどうかすら分かんないし、非常に微妙な危うい状況なので、まあ状況を見ながらね行きたいなと思ってますけど、はいはい。それでね、まあそういう話はいいんですけども、でその後、まあいろんな、お寺もあって、それからリンポチェが立たれた後ね、大原へ我々3人でね行ってきて、でその時の写真ももう発表してあると思いますけども、大原の、松林院ってね、勝の林に院っていうところと、それでそこが大原門堂っていうね、非常に日本の仏教史において非常に重要な門堂が行われた。で要するに、法然さんですね、法然さんという人が、浄土宗ってものを、まあ日本で初めて、日本でごめん初めてじゃないんだけども、確立して、でその時に当然古い仏教の要するに旧体制ですね、との当然軋轢がいろいろあるに決まっていて、でその、だからその時に、大原問答というのが行われてね、まあ、ディベートですよ、ね、で正しいのか正しくないのかってね、ことが行われた。でその場所が松林院ってね、勝の林の院っていうところなんですけど、ちょっと、大原門堂、私も皆さんも多分歴史の教科書かなんかで聞いたことあると思いますけどもね、そこへ行って、その場所でしたね。でその隣が例の三千院で、ね、三千のフリーサーダントの院ですね、非常に有名で歌にもね歌われていて、A 六助さんは恋に疲れた女が行く場所ってね勝手に歌ってますけども、だけど私が出会ったのは恋に疲れた女性じゃなくて、やっぱ仏女に出会ってね、でそこがね、まあ多分そこら辺だと思いますよ。だから要するに一昔前だったらば、なんかそういうなんか恋愛にいろいろ疲れちゃった女性が失恋がなんかしてね、大原へ行ってちょっと慰められて、でまあ、また戻ってまた人生やり直すっていうね、ようなパターンが多かったんでしょうし、まあそれ、まあそれは A 六助さんの妄想かもしれないけども、ね、だけども今はね、もうどうも そういうレベルの話ではないわけですよ。まあ、要するに、まあ、これは今日の話とちょっとつながってくるからだんだん進めますけども、要するになんか自分の普段の生活があって、でそれにちょっと疲れちゃって、でその疲れちゃってそれでまあ仏像を見るね、阿修羅の展覧会へ行く、あるいは京都までわざわざ行って、ね、そうだ京都行こうって言ってね、 JR にマーク乗せられちゃってね、でそれで京都へ行って、まあ、いろんなお寺を見て、で特に大原、 ね、洛北の非常に感じのいいとこですから、で三千院行って、でそれはいいんだけども、だけどもあのもうね、単なる息抜きだとか、単なるなんか癒しだとか、あのそういうレベルではなくて、もうみんながもう一歩先へ進みたいっていうようなあのものをね、私は今起こりつつあると思ってるんですよ。でこれはどういうことかっていうと、そのエロクスさんの悪口を言いたいわけじゃないんだけども、一昔前までだったらね、このなんていうかな、あのいわゆるの日常の生活、あるいは世間というものがなんかしっかりあって、でそこで普通に生きていくのが普通の人間のあり方であって、でそれでもちょっと疲れるから時々は息抜きをして、京都の大原の三千院行って息抜きをして、それで元気になってまた戻ってくるっていうね、あのあり方じゃないですかね。だけども今の時代はもうそうじゃないんですよね。そうじゃないっていうことを今多分みんな漠然と感じているはずなんですよ。その何も単になんていうか失恋して恋に疲れたから大原に参戦行くなんていうね、あのそんなあのなんていうかな、そんなことではなくてね、もっと全然違う、もう一歩進めたレベルでみんな何かを求め始めている。だけどもあのでそれで、それが今日の主題なんだけども、だけどもその求めてる人自身が、仏女の人たち自身が、あるいは仏男の人たち自身がね、あのその何かを求めていることは確かなんだけども、自分が何を求めているのか、でそれをどうやって求めたらいいのかがはっきりしないから、まあしょうがないか、まあじゃあ、まあちょっとオーソドックスに大原行きましょう、三千行きましょう、あるいは阿修羅の展覧会を見に行きましょうっていうね、っていうような行動をされているのかもしれない。だけども皆さんが本当に欲しいのは、皆さんが本当に求めているのは、単に大原の三千院行って、あの綺麗なお庭を見ながらお抹茶を飲むことではなくてね、まあ私もやったんだけどあのあるいは上野の博物館へ行って阿修羅を見て、ああいいなと思う、それもいいですよ、ことではなくて、やっぱりそれを通しても何かを求めているはずなんですよ。だけどその何かっていうのが今一つはっきりしないから、その求め方も分かんないし、だから分かんないから、まあせいぜいもうすでに分かっている大原三千行くとか、上野の博物館へ阿修羅展を見に行くとかね、そういうような行動しか今のところできていない、ね、だけども私が仏女の人たちにあのお尋ねしたいのは、皆さんが本当に求めているのはもうちょっと深いことでしょうってね、ことなんですよ。で、そのもうちょっと深いことが、それ一体どういうことなのか、そしてそれをどうやって求めたらいいのかっていうね、っていうような、ことをね、今日お話しできたらいいなと思うんですけどね。だからそうすれば今日の話が、今日本全国にいらっしゃるあの仏女の方々に、仏男の方の方にもね、届いて、でそれで、ああ自分は今まで仏像鑑賞をずっとやってきたけども、あのでそれで本当にある意味満足してきたけども、だけども本当に私が求めていたのは単に仏像を鑑賞することではなくて、その仏像をね、あのいろいろなあの仏様のお姿を見た時に何かを感じて、そこに何かを本当に感じたんだけども、本当に感じたその何かをもっと深めていくね、方法がある。それはただ単に大原の三千院を訪ねるとか、あの上野の博物館を訪ねる以上のことが ね、だから私は何も三千院訪ねちゃいけないとか、博物館訪ね行くのが無意味だ、そんなバカなこと言ってるわけじゃなくて、だって私自身も言ってるわけだし、ね、そうじゃなくて、その上でもう一歩進める、方向ですね、方法を、今日はねお話ししたいと思っています。あのそうすれば、あのなんていうかな、あの、ね、まあ、昨日中島さん、中島昨日も来られたんだけど、あの昨日もう一人の、ね、田島さんと一緒にいろいろ話をしてきて、やっぱりその仏女なり、あるいは仏女予備軍なりね、 がもう大量に今いらっしゃるわけですよ、今の日本にね。だからその人たちに本当に声が届いたら、すごいことになるなと思うし、それだけがね、これからの時代を作っていくものだと私は思うので、でない限り、ね、まあこれはもう先週も話したけども、今国際政治のポイントはもう核廃絶と環境問題しかないんですよ。でそれをどう実現するか以外にはもうなくてね、論理的に考えてもそうなんですよ。ね、そうだけども非常に冷静になって考えればそうなんだけども、相も変わらずの核抑止力とか核武装だとかね、なんかの方がなんか現実的な風に聞こえちゃうのね。で核廃絶とかなんかだとなんかそのまたお花畑でおとぎ話やってるよっていうね、っていうような、風になっちゃうわけですよ。だけど本当はそうじゃなくてね、今全く、新しい世界を作っていかなきゃいけなくて、でもその新しい世界は新しい意識とともに作らざるを得なくて、っていうか新しい意識に目覚めていったときに新しい世界が自然な形でできていく。あ、やっと着きました。大丈夫？大丈夫です。はい。ね、それで、まあ、結論から言っちゃうと、まあ、ちょっと仏女の人たちが、仏王の人たちがね、求めているのは、単に仏像を見ることではなくて、単にお寺行くことではなくて、もうはっきり言って新しい意識以外の何者でもないわけですよ、ね、だからそこを皆さん自覚してほしいんですよ。皆さんが求めているのは仏像とかではなくて新しい意識なんですよ。じゃあ仏像と新しい意識と関係ないあるに決まってるじゃないですか決まってるじゃないですか。それはもちろん新しい意識が形となって現れたのは仏像だからなんですよ、ね、ただそれだけのことなんですよ。だからここのところのね、整理が私自身もはっきりついてなくて、今回大原で結構整理ついちゃったんですよ。ですからまずねちょっとそこら辺の整理をしてから、ちょっとね話をいつも通り進めていきたいと思います。要するにまあ、あとで質問のコーナーありますからね、その時質問してください。ちょっと今いろいろ分かんないこと多いかと思いますけどもね。モンコさん大丈夫ですね。
大丈夫
ですね。うん。うん。はい。それでね、やっぱり、形と、形なきものとの関係になってくるわけね。当然。で、それで、いいですか、ちょっと待って。今までの話の整理はね、私が京都へ行って、大原へ行って、たくさんの仏女の人たちにお会いして、で、今、仏女と言われている人、まあ、女性だけじゃなく男性でもね、が大量にいて、でその人たちが、何かを求めて大原に来て、何かを求めて上野博物館へ阿修羅を見に行かれて、阿修羅像をね、でそれは大いに結構だけども、その人たちが求めているのは単に仏像を見ることではなくて、もっと深いものであって、でそのもっと深いものっていうのはでは私たちが今まで話してきた言葉を使えば新しい意識っていう、ねものである、ね、ですから、そうであるならば皆さんが自分は何を求めているのかをはっきりと自覚した上でもうストレートに、それを求めていってほしい。もうはっきり言って新しい意識を求めていってほしい、ね、でその手段がまあ、今までは仏像を見ることだったんだけども、それは単に仏像を見るだけにとどまらずにあらゆる方法があって、あるいはもっとストレートに行く方法があって、でもしもっとストレートにシンプルな方法があるんだったらばそれを試してみませんかっていうことをね、私は仏女の人たちに言いたいわけで、まあただそうは言っても何が何だか分かんないからちょっと少しずつやっていきますね。で、ね、今までね我々ここ数週間は古い意識と新しい意識っていう言葉を使って、まあちょっとこれはまあちょっと便宜的ですけども話をしてきて で、それで古い意識の、行き詰まりっていうものがあって、それが個人のレベルで行き詰まることも、とそしてそれと同時に、個人によって個人が集まることによって社会ができて、そして国ができて、そして国が集まることによって世界ができているわけですから、個人が行き詰まるっていうことは社会が行き詰まることであり、社会が行き詰まるってことは国家そのものが行き詰まることであり、でそれは、地球全体が行き詰まることである。だから個人で行き詰まるっていう、個人でどう行き詰まっているかっていうことと、地球全体がどう行き詰まっているか、日本がどう行き詰まっているか、アメリカがどう行き詰まっていることは全く同じで、だからなんていうのかな、よくね、私宗教には興味あるけど政治には興味ないとかね、あるいは政治に興味あるけども宗教なんか興味ないっていう、それ全部嘘ですよ。そんなもの、それはその人たち全然宗教も政治も分かってなくて、本当に分かったらば宗教と政治の区別なんかつくわけなくて、って言ってもこんなこと言うと、あ、それはなんかなんていうかな、宗教と政治を分ける、ね、のがもちろん近代 の、 政治 の、 基本だから、それを無視してるんじゃないかって思われるかも。そんなこと、私はそんなこと言ってるわけじゃなくて、あるいは宗教教団としてなんか選挙に出るべきじゃないかとか、そんなバカなこと言ってるわけじゃなくてね、そういうことじゃなくて、もっと本質的なところで、それはなんていうかな、個人の行き詰まりと、地球全体の行き詰まりが全く同じ質のものであるっていうね、ことをちゃんと見なくちゃいけなくて、っていう話であってね。だからその個人が穴花が呼吸瞑想ができなくて苦しんでいる、その姿がそっくりそのまま核廃絶ができなくてオバマさんが苦しんでいる姿でもあるっていうね、ことなんですよ。なぜ核廃絶ができないのかっていう理由と、我々がなぜ呼吸瞑想ができないのかっていう理由が全く同じ理由なんですよ、ね、だからってことは、逆に言うと我々が、呼吸を見ることができるような、呼吸瞑想ができるようになったらば、当然核廃絶もできるっていうね、うん、っていう話になるんだけども、っていうふうに見ていかないと、ね、じゃないと物事っていうのはもうできないと思ったらもうできないわけですよ、ね、でこの間ワールドカップの岡田監督が怒ったみたいなんだけど、まあ、岡田監督が今度の、ね、南アフリカかワールドカップでベスト4に入るって宣言していてねでそんなの無理だろう、どこにそんな根拠があるんだってね、突っ込まれて、でそれで頭にきて、で私は岡田監督の方が正しいと思ってるんですよ。なぜかって言ったら、どうせ日本がベスト4なんて無理だよって思ったら、もう無理じゃないですか、その時点でね。どうせダメだよ、あんたなんかもうダメだよ、ね、って言われたらもっとダメになっちゃう。お前はバカだからって子供、親に言われた子供って本当バカになるじゃないですか。ね、だけど親からお前はすごいぞって言われたら、本当に自信を持って生きていけるじゃないですか。でまあ、そのためには本当に多くの子供が今苦しんでるんだけどもね。だから最初からダメだと思ったら本当にダメなわけですよ、ね、でそれで最初から核廃絶なんか無理だと思ったら本当に無理なわけで、ね、だけどどうせ核廃絶なんか無理だっていう思うような意識のあり方ね。でそこが問題 で、 でそこを本当に問題に、していかなきゃいけない、ね、でそういうまあ、問題認識 で、 でそれで今ここ数週間ずっとね、古い意識新しい意識っていうね、まあちょっと便宜的なんで、まあ、ちょっといろんな誤解も生んじゃうのは分かってるんだけども、一応そうした方がかなり、物事の整理がつくんでね、ちょっとそういう言葉を使わせてもらってます。古い意識新しい意識ね、でまあその新しい意識って言ってもなんかそのちょっとなんていうかな、ちょっと進歩的な意識とか、なんかそんなレベルのことを言ってるわけじゃ当然なくてね、もう全く違う意味での古い意識と新しい意識、ね、と言ってます。で、まあこの新しい意識とは何かをここ数週間ずっと話してきたので、 まあ、いいかと思います。いいかって、まあ、ちょっと、今日初めてのか、ちょっとないかな、わかんないかと思いますけども、ね。まあ、新しい意識って言っても、ただ単になんか進歩的な、なんか世界最新、最新流行のをね、追っかけてる意識、なんてそんなバカなこと言ってるわけじゃなくて、全く違う意識ですね、ことを言っていて。で、それで、その全く違う意識に入っていく、ためのものとして、まあ、瞑想というものがあって、ね。ってことを、まあ、いろいろお話ししてきたんだけども、で、先週ね、言葉っていうもの、言語っていうものをちょっと取り上げてみました。ね。で、まあ、これはちょっと言語を取り上げるとなるととんでもないことになるのは当然わかっていて、だって言語っていうことでとてつもないね、いろんな、ことがみんな考えてきてるから、ね、だけども、非常にね先週、まあ、これまあちょっとエクアさんに触発されて言語ってものをちょっと取り上げたんだけども非常に簡単な話でその、まあ、先週も言いましたけども言語っていうのはやっぱり古い意識の産物なんですよ、ね、これはきちんと抑えなきゃいけなくてで古い意識っていうのはどういう意識かっていうと、きちんと主体と客体が分かれた世界であって、ね、でそして主体と客体が分かれていてこの主体が客体に対して何か動作をする、ね、でその動作を動詞っていう、ね、もので表す、ね、だから主語と動詞と目的語、ね、っていう構造にどんな言語もなっていて、ね、英語だろうが中国だろうが日本語だろうが、ね、でまあもちろん言語によってとそれぞれは違うし西洋の言葉がある程度そう非常にはっきりとね主語と目的語と動詞っていうのがはっきり見えるのに対して日本語だと主語を省略することも多いし、ちょっと曖昧になるのは確かだけども日本語だってちゃんやっぱり主語と目的語と動詞とねっていう構造になっているのは当たり前で。それはただ省略しているかしてないかっていうだけの話であって。だから、言語っていうものがどうしても、そういう、古い意識、古い世界観から生まれている。ね。っていうことを繰り返し私らは、考えなきゃいけなくて。なぜかって言ったらば、これも先週もう言いましたけども、我々が今目指しているのは新しい意識のあり方で、そしてその新しい意識っていうのはまさにこの主語と目的語、主語と、主と客ですね、主客ですね、この主客が、が分かれているっていうことそのものを問題にしているからね、だから私があって世界があってで私が世界に対して何かをするっていうような世界観ですね、そのものを根本的に、疑っている根本的に疑問を呈している根本的に問題視しているわけね。いいですか。 だからそこをね、はっきり見なきゃいけないんですよ。で、これどういうことかっていうと、私らが言葉を使った途端に我々は、古い意識のそのままの奴隷になってしまう。だけども、私らが今なぜこんなことを言うかっていうと、私は奴隷なんだって言った途端に私はその奴隷状態からある程度自由になるわけね。ね。で、奴隷っていうのは普通は、自分が奴隷であることに気づかないわけなんですよ。で、それは、これはね、まあ、先週も言いましたけど、我々はずっと我々の心の奴隷になってきた。で、これはまあ、もうこの瞑想会でも100万回言ってきたことだけども、例えば、我々の心の中に湧いてきたいろんな怒りだとか心配だとかの奴隷状態になってしまう。で、怒りが湧いてきて、その怒りの奴隷になったままにいろいろ ひどいことを言ったりひどいことをしてしまう。であるいは心配っていうものが湧いてきたら、心配というものの奴隷状態になって、次から次へと悪いストーリーをこしらえて、でその心配の中にズブズブになっていってしまうっていうね。だけども本人からすれば奴隷とは思わなくて、だけど思わなくて、その自分の目の前にあのひどい人間がいるから、だから自分は怒ってると思うし、でここにひどい状況があるから、だから自分は心配していると思ってるしね。だけども本当はそうじゃなくて、その人はみんな怒りっていうものの奴隷になって、心配っていうものの奴隷になって、ね、ありとあらゆるものの奴隷になっているわけじゃないですか、ね、だからそれで先生たちから心を見なさいって言われたでしょ。で心を見なさい、でなぜそんなのが大事かっていうと、自分がいかに、いろんな物事の、ね、奴隷であるか、それを、知るのがまず第一歩だからなわけですよ、ね、でそれで、だから自分が奴隷状態であるっていうことを知るのが解放への第一歩ですね、じゃないですか。ね、だからそれこそ歴史上に黒人の奴隷の解放運動にしたって、どういうふうに運動してきたかっていうと、我々は今奴隷状態なんだっていうことを、自覚して、それで解放じゃないですか。そうじゃなくて、これが当たり前だと思ったらね、これが当たり前だと思ったら奴隷解放運動なんてありえなかったわけですよ、ね、で大抵植民地のからの解放ってのもそうで、自分はある国に完全に植民地になってひどい目に遭ってるんだっていう自覚のもと で独立運動が起こるわけで、これが当たり前なんだと思ったら独立運動が起こるわけないんですよ、ね、でそれで当然あれ入れてあげてください、暑かったらそっちでもいいですよ。暑くない？モンゴさん暑くない？大丈夫？じゃあちょっとそっちへ奥へ行ってください。そこ日が当たっちゃって。どうぞどうぞ、そちらの奥で。そちらで。はいはい。そういう、だからその、だからそういう意味で今まで我々は嫌ってほど知ってるように、うまく植民地を経営してきた連中っていうのは、自分がそういうふうに、ある人たちを奴隷にしてるってことに気づかせないようにするのがあれだったわけですよ。自分は奴隷なんだ、自分はもう植民地化されてるんだって気づいてしまったら、そこから何か始まったわけじゃないですか、ね、歴史においても、ね、でまあそれは歴史政治の文脈だけども、だけどもそれは個人の文脈で言うと、自分は、ね、自分の心の中に湧き起こってくる怒りっていうもの、心配というものを奴隷になっていたんだっていうところから、いよいよ井口さんがそれから解放される、ね、修行が始まるわけですよ。ですか、でそれで今日はもう怒りとか心配とかも、ね、これはもう散々100万回話してきたことだからまあ、よくてね、言葉なんですよ、ね、で言葉でもう一回言いますけども、言語っていうのは必ず古い意識によって作られているから、で言葉を使っちゃう限り我々はもう言語の奴隷になるざるを得ないわけですよ。で我々が今これ私日本語を喋ってますけども、だけども私は、皆さんね、みんな日本人だから日本語っていう共通なものを持っていて、でまあ新しい言葉を作ったりとか新しいものの、ね、日本語の表現をすることは、まあ、できるけども、だけど完全に自由じゃないわけですよ。で我々は日本語を話す以上、日本語の文法と日本語の語彙をやっぱり受け入れざるを得ないわけですよ、ね、でそしてその受け入れた時に私らは同時に 主体と客体が分かれている世界観も同時に受け入れざるを得ないわけね。大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、それで、あ、もうゆっくりしてくださいね、あの、はい、それで言語っていうものがそういう主体と客体が分かれている、そういう構造を言語そのものが持っている、ね、だからその我々が言葉を使う限りはそれを受け入れざるを得ないってことは、何を言ってるかっていうと、言葉をそういうふうに自覚的に使っていかなきゃいけないってことなんです。これはもう先週も言いましたけどもね、いいですか。でそれで、でここのところにね、今まで の宗教のテキストの読み方のすべての問題があるわけですよ、ね、で今まで、あの、ね、どうぞゆっくりされてくださいね、あの、まあ、よくね、宗教のテキストを表面的に読む、あるいは深く読むっていう普通の、まあ、言い方するし、あるいはあのイスラムの神秘主義だったかな、内的解釈っていうね、これ伊豆先生の方にあったと思いますけども、あのどんどんどんどん経験を深めていったところで読むっていうような言い方をするわけですよ。まあ、要するに解釈の問題になるんだけども、でそれはどういうことかっていうと、その非常に簡単な話で、あの宗教っていうものが問題にしてきたのはもう新しい意識以外ありえないわけですよ。そうでしょ。だってお釈迦様の悟りっていうのもこの新しい意識のことだし、ね、あのキリスト教でいう神の国とかなんとかっていうのもみんな新しい意識のことなんですよ、ね、だけども宗教のテキストの根本的な矛盾っていうのは、この新しい意識のものを古い意識 に基づいた言語でよって描写しなきゃいけないっていう根本的な矛盾だったわけですよ、ね、これが問題のすべてなの、ね、だから当然あの古い意識によって、あ、古い言語によって書かれた、だって新しい言語ってないんだから、今のところはね、今のところないんですよ、新しい言語なんて。古い言語しか我々は持ってなくて、だから古い言語によって新しい意識を書こうとずっと何千年かしてきたわけ、ね、これが本質なんです、ね、で当然どういうことが起こるかっていうと、この新しい意識を直接知っている人たち、ね、それがお釈迦様であったりイエス様であったり、あるいはいろんな、瞑想の達人の、ね、先生であったり、ね、人たちは何とかして伝えようとしたわけじゃないですか、新しい意識をね。だけども新しい意識を新しい言語で本当は伝えたかったわけですよ、ね、だけども新しい言語なんてないから、相も変わらず我々が使っている日本語、ね、あるいはパーリ語、サンスクリットが、ね、聖典の言葉だって言ったら、それはやっぱり古い言語ですよ。古い言語構造を持ってるわけですよ、ね、あるいはイスラムだったらアラビア語がね、あの聖典の言葉だし、ね、あるいはペルシャ語とか、あるいは聖書というのはギリシャ語で書かれたとかね、まあ、そうかもしれないですよ。だけどもそれは現代の日本語だろうがギリシャ語だろうがパーリ語、サンスクリットだろうがチベット語だろうが、やっぱり言語だから全て古いんですよ。古いものである、要するに古い意識の産物なわけね。だから古い意識の産物である古い言語で新しい意識を何とか描写しようとしたことの根本的な矛盾に我々はずっと苦しんできた、ね、だから当然、私はちゃんとテキストを読んでますってみんな今日ずっと言ってきたわけじゃないですか。私はちゃんと本当にテキスト丸暗記してね、だけども何にも起こらなかった、当然じゃないですか、ね、テキストが、テキストっていうのは言葉によって書かれていて、言葉っていうのは古い言語だから、古い言語っていうのは、古い意識から来る言語だから、だから 何を言おうが全部誤解されてきちゃった、ね、ブッダって言おうが何て言おうか、ね、で そこをなんとか、その言葉を使いながらなんとかこれを伝えようと、言葉をギリギリのところまで使った人たちがいて、それが当然あの大乗の哲学のね、あの何だかわけのわかんないあの論理形式であったり、あるいはまあ私ら同じあの何かだと、まあ例えば道元禅師っていう人がね、あの消防建造っていうもの全然何がなわけわけのわかんない言葉で、書かれているわけですよ。だけどそれはこの古それはもう何とかしてこの新しい意識を、描写しようっていうねことだったわけですよ。ね、でだから そこをまず本当に、理解しないと、でこれで今日今私が言ってることで、あの仏教だけじゃなくて、あの全ての宗教のテキストの根本的な問題点と、それからそれをどうやって読むかのヒントとね、が分かるわけですよ。じゃあどうやって読むか、いいですね。宗教のテキストっていうのは全て古い言語によって書かれている。だそれ以外ないんだから、新しい言語ってないんだからね。で古い言語っていうのは必ずそのまま使うと古い意識の奴隷になってしまう。でそういうことを全て理解した上で、その自分が奴隷状態であることを全て見抜いた上で、何とかして古い言語を使いながらもこの先生たちが何とかして伝えようとした新しい意識の在り方を読み取っていかなきゃいけない、そういう作業をしなきゃいけないということなんですよ。いいですね。だからそれはあの今言ったところに全ての問題点と全ての方法がありますから、ね、そういうふうに、読んでいっていきたいと思います。でそうすればお釈迦様がね、まあ、これは私らがずっと呼吸瞑想でずっと問題にしてきたのは、当然ね、まあ、さらっと読むと確かに古い言語は、お直さん呼吸を見なさいって確かに言ってるわけですよ、当然ね。でそうするとで我々は、当然私がいて目の前に呼吸があって、この私が呼吸を見るとしか解釈のしようがないわけですよ。言語っていうのはそういうふうにできてるから。だけどもこれをちょっとでもやった、ね、人間が分かるように、そんなんで呼吸を見たって何にも起こらない、ね、私がいて呼吸があって、この私が呼吸を見ている、主体と客体ね、主語っていう私、客体っていう呼吸、客体である呼吸があって、動作が見るっていう動詞を使って、ね、そうではないね。でそうではなくて、じゃあその呼吸瞑想っていうのは、これも100万回言ってきたことだけども、新しい意識へ入るための一つの方便だったわけですよ、ね、方便、まあ、私も方便って使った方がいいと思うんだけどね。だから方便っていうのは、まあ、もちろん日本じゃ嘘も方便ですなるから、ちょっとなんかね、っていうニュアンスがあるじゃないですか。だけど我々結局その瞑想がうまくいかないその最大の理由は、本当は方便だったのにそれはあまりにも真面目に受け取りすぎた。それはもうしょうがなかったんですよ。だってお釈迦様の呼吸瞑想の説明の仕方を素直に読んだら、やっぱり私がいて呼吸があって、この俺が呼吸を見ているっていうふうにとしか読めないんだから。だってそれはしょうがない。それは当然お釈迦様といえども古い言葉言語を使ったから、で古い言語っていうのはそういう構造にどうしてもなるからね。だけどももう皆さんがお分かりのように、私がいて呼吸があって、私が呼吸を見ているっていうような主体と客体が分かれた世界では、瞑想なんて成り立つわけがないね。だからこの瞑想をもっと、瞑想のリアリティをもっと、なんとか言葉で表そうとしたら、非常に変な表現にならざるを得ない。要するに、ただ呼吸が見えているとかね、もう俺っていうものが落ちちゃって。ね、そうすると、俺が落ちちゃって、主体が、主語が落ちて、客体だけがあるなんて、そんなの論理矛盾じゃないから、どうせ突っ込まれるに決まってるじゃないですか。 ね。で、だから、砂町屋さんの言うことなんかおかしいってどうせ言われてるんだ、どうせ言われてるんで決まってるんだけど、で、それでなんか、ちゃんと言語通りのね、主語があって、客体があって、っていう説明の方がなんか論理的だってね、どうせ思われてるんでしょうけども。まあ、だから私がね、ずっと、ここ、ずっと何年間も、数年間、変なことずっと言い続けてきたのは、なんとかしてこの新しい意識を皆様に伝えようとして、で、この新しい意識を言葉で表現するとどうしても変な表現にならざるを得ない。なぜかって言ったらば、言葉として普通の表現をしたらそれはもう古い世界になるからね。ただそれだけのことなんですよ。ね。で、それで、まあ今日はちょっと言語の言葉じゃ、言語じゃなくて、形と形なきものとの関係なんですよ。で、それで、それでこのお不動産のね関係が出てくるんだけども、お不動産でも何でもいいですよ。あるいはこのありがたやありがたやの阿弥陀様でもいいですよね。これそちらに撮影された人もいらっしゃるけどね。で、それで古い意識にとって これは何ですか。こういう人を見たらね、これを見たら、ああ、なんかどっか阿弥陀様って人がいるんだなってなるじゃないですか。ね。で、そして当然、阿弥陀様って本当にいるんですかっていう話に当然なるわけ。ね。なんか、井口さんとしているんだかいないんだかよくわかんないじゃないですか。ね。まあでもいるって信じた方がなんか気持ちが楽になるから、私は信じますとかね。そしたら、この自分が死んでいくときにこの阿弥陀様が救ってくれるからとかね。っていう、そういう非常に頼りない話になるわけですよ。要するに阿弥陀様はいるかもしれない。でも、いないかもしれないって話になるじゃないですか。ね。古い意識が、にとっては。で、古い意識が、このね、大原の三千院に行って、ね、まあこれはもう本当に代表的な阿弥陀様ですよ。ね。日本最高の、ね、ものですよ、ね。だけど、ごめんなさい、これは大原三千院じゃなくて、これは少林院の方でしたけどね、大原門徒の行われたところでの阿弥陀様だけども、だけど、こういう、ただ三千院なり、あるいは少林院なり行って、この阿弥陀様に出会ったときに、もし古い意識のものだったら、私がいて阿弥陀様がいて、でその阿弥陀様ったって本当の阿弥陀様じゃなくて単なる金属でできたものじゃないですか。で、でますます本当に阿弥陀様なんているのいないの、こんなの勝手になんか作っただけなんじゃないの、勝手になんか書いただけなんじゃないのっていう疑い当然出てくるに決まってるじゃないですか。で、実際のところ本当にそうなっちゃって、本当にまあ私はいるって信じますっていう人と、ああ、そんなのいるわけないじゃんっていう人が出てきて、でもいるって信じますっていう人だって、でもやっぱ疑いをどうしても捨てきれないじゃないですか。いるかもしれない、いないかもしれないって話になっちゃってね。じゃあそんな頼りない話なの？そんな頼りない話だったらちょっと、困っちゃうわけですよ。ね。で、それで私三千院のね、お坊さんともちょっと話をしたんだけども、いや、っていうか、お参りに行ったら、行ったら、お坊さんが出てきて、っていうか、お坊さんが、あれしてきて、話しかけてきてね、それで、どこだっけ。阿弥陀様は取れなかったよね、あそこではね。取れなかったですね。うん、まあ、本当に、まあ、日本で最高のね、阿弥陀様が、ちょっと映ってないですけども、いらっしゃるんですよ。で、そこで、三千院のお坊さんがいらして、向こうから話をかけてきて、で私が、まあ、テラバダの人間だって分かったから、聞いてくるわけだ。テラバダでは阿弥陀様っていない、いるんですかって。いるわけないじゃないですか、そんなものは。いないですよ、そんなの。ダムパダにどこにも書いてないですよ、そんなものは。ね。いやー、ちょっといないですねって。いないんですかって言われてね。で、当然、それはテラバダには 阿弥陀様も観音様もいないですよ。ね、大日如来もいないし。ね、で、ああ、で、それで、だけど、アミターユスっていうのは、どういう意味かというと、無量の光っていう意味ですよね。無量光ですね。測ることができない、光。ね。となったらば、どうなりますか？それは、まさに、いるとかいないとかの話ではなくなるわけですよ。じゃあ光って何ですか、ね、これはまあここをずっとやってきたように、我々がずっと thinking して、で thinking が作り上げたそういう牢屋の中に閉じ込められてずっと生きてきた、ね、でその牢屋に閉じ込められているってことすら気づかずに生きてきて、それでようやく、ああ自分は奴隷なんだ、何の奴隷か、それは自分の thinking mind の奴隷なんだということに気づいて、そしてその thinking mind からどうやって解放されるかということを、目指してね、でそれで、やっと、呼吸に注意をすることによって吸ってることに気づいて、吐いてることに気づいて注意したときに、注意っていうものは奇跡のパワーを持っていてね、我々が呼吸に、吸ってることに注意を向けたとき、吐いてることに注意を向けたときに我々は、thinking mind が止まる。なぜかって言ったらば、 thinking することと呼吸に注意を向けることとは同時には成り立たないから、ね、でそれで注意を向けることによって thinking mind がストップして、で我々はようやくこの thinking mind の奴隷状態から解放されるですね。そして、この thinking mind が古い意識の、コアの部分にあったわけだから、thinking mind から解放されることによって我々は新しい意識の中に入っていくですね。新しい意識の中に入っていく、で入っていくというのは、新しい意識の中にいるということを気づくということだけどもね、じゃないですか。でその時にその新しい意識によって作られた新しい世界の本質は光でしたね。これも瞑想の体験として皆さんは分かるはずです。これはでその仏教でも、仏教だけじゃないですよ、光っていうのはね、仏教だけじゃなくて、それはキリスト教の人だってね、イスラムだってヒンドゥだってみんな光を見てきたわけね、なんですよ。その神様だって、神様1週間でこの世界作ったけども、どうやって最初作ったかって言ったら、最初光を作ったわけですよね。いきなり畳とか、いきなり山下さんを作ったわけじゃなくて、最初はいきなり光を作ったんですよ、ね、だから光っていうものが無からこの現実の世界が現れる、その真ん中のところにあるっていうのは、どんな宗教の伝統も認めているわけですよ。ですから我々が古い意識から新しい意識に入った場合に、この新しい意識によって見えてくる新しい世界の、中心にあるのは光なんだっていうね。これはもう井口さんが信じるとか信じないとかの問題じゃなくて、井口さんが本当に、呼吸瞑想をして呼吸に注意を向けた時に、井口さんの thinking mind がストップして、でその井口さんの thinking mind をストップしたときに、初めて井口さんは thinking mind から解放されて、全く新しい世界に入っていく、あるいは全く新しい世界の存在に気づく、あるいはタッチするね。いいですか。でその時に、その世界っていうものは光によってできているっていうことが見えるはずなんですよ。これはもう経験できるわけだから、これは光ってあるかもしれない、ないかもしれないって話じゃなくて、そういう話じゃなくて、それは阿弥陀様いるかもしれない、いないかもしれないって話ではなくて、 本当にその我々自身の瞑想によって実際にその光に触れることができる、ね、で触れたらばその実在はもう疑いようがない、ね、で仏教のすべてのことは結局直接触れるか触れないかの違いなんですよ。で触れたらばその実在は疑いようがない、ね、でこの間も言いましたけども、ずっと牛田先生の言う小人さんが本当に働いてくれるのかくれないのかっていう疑いは小人さんの働きを実際見ない限り分かんない。だけども実際に見たらば小人さんが働いてくれるのは疑いようがない、ね、だから本当に我々が呼吸に注意を向けて、そうすることによって我々の thinking マインドが止まって、でそうすることによって我々は新しい意識に入ることができて、そしてそうすることによって新しい世界が見えてきて、でその新しい世界の本質が光だということが見えたときに、だからこれはもう直接皆さんが体験できること、ね、でその時に光があるのかなないのかなっていう疑いはありえない。ありえない。それはもう実在のものだから。ね、でその、光の無量のあり方ですね。限りないあり方が、それが、それを阿弥陀様っていう形を持って表現したんだっていうことが見えてきたらば、阿弥陀様がいるとかいるかないないかなっていうようなね、疑いはもうありえないんですよ。でだから阿弥陀様によって救われるとか救われないとかっていうことの意味もね、わかるわけね。でしょ。だからその今までのね、阿弥陀様なり何なりの説明の仕方がもうどうしようもなかったのは、やっぱりその古い意識と新しい意識、そして言語っていうものがどうしても古い意識に所属するものだから、言語を使ってどんな説明をしても全て、誤解しか生まないっていうね。阿弥陀様がいるっていうなんてことを言っちゃったら、どうせいるかもしれない、いるかもしれないし、いないかもしれないっていうことになってしまう。じゃあそうではなくて、我々は古い意識にとどまったまま、そういう阿弥陀様のこととか観音様のこととか、あるいはブッダお釈迦様のこととかを考えたら、すべて見当が外れてくる。だから我々がやんなきゃいけないのは、とにかく新しい意識に入っていくことで、新しい意識に入っていったならば、新しい意識に入って、そこで開かれてくる新しい世界のいろいろなあり方を、こういう阿弥陀様とかね、そういうもので表現してきたんだということが非常にきれいに見えてくるわけですよ、ね、それで例えばこのお不動様っていうのがいらっしゃるわけね。お不動様っていうのが、まあこれはお不動様、これ典型的ですね、これはね、はい、ね、すごいじゃないですか、ね、でこれで剣を持って、でそれで縄を持ってね、でじゃあこの剣って何ですか、ね、剣ってバサッと切るもんでしょ。で何を切るんですか。当然我々の thinking mind ですよ、ねね、だからこのそういうふうに見ていかないと、お不動さんの本質っても見失うし、阿弥陀様っていうのも見失うし、でそういう世界が見えてきたならば、ああそうだよね、 thinking mind にとって一番大事なのはそこをパサッと切って、その thinking mind のを超えてある世界に入っていく。そこにはやっぱり一つの切断っていうのかな、パサッて切る部分があるでしょ。それがなかったらいつまでもぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじいるわけじゃないですか、ね、そこまで それがないけどいつまでもビビってしまうわけですよ。だからそのビビってしまう我々のそのね、あれを、グズグズをパサッと切る、そういう働きがとてつもなく必要だってことわかるじゃないですか。そしてその働きを、一つの形としたのが、例えばお不動さんであったりとかね、 あの仏教の中ではご存知の憤怒相というね、怒りを表したものは非常に多いわけですよ。で普通に見ると、仏教って怒りを超えるんじゃなかったっけって思うじゃないですか。だから それはあくまでも浅はかで、やっぱり怒ることによってバッサバッサ我々のこのティンキングマインドを切る、我々のこのビビってしまう心を断ち切る、ね、我々のそういう煩悩を断ち切っていく。でそのためにこういう、お不動さんがこんな炎に燃えながらね立っていたら、でバサッと切ってもらう。でそれで、まあ、あの不動産を自分でビジュアライズして、ね、まあ、いろんなことされるんでしょうし、で、まあまあ、これはもうあの本当にこれを徹底的にやっているのがバジュラヤの人たちだから、ね、あのそうなんだけども、でも意味は分かりますよね。でそういうふうにして見て初めてね、あのなんていうかな、その、形なきものと形あるものとのつながりですね。だからあの今日のテーマは仏女の人たちなんだけど、で、仏女の人たちが今求めているのは仏像っていう、仏像っていうのは形あるものじゃないですか、ね、で形ある仏像に惹かれている、それはいいわけですよ。だけども仏女の人たち、仏男の人たちに私が言いたいのは、皆さんが仏像に惹かれているのはいいんだけども、だけどもそこで一体自分は何に惹かれているのかに気づいてほしい。それは仏像という形ではなくて、仏像という形を通して形なき世界に皆さんは惹かれているはずなんですよ。でなぜかって言ったら、仏像っていう形は形なきものの表現だからね。阿弥陀様っていうのは、阿弥陀様っていうのは無量の光っていうものの、無量の光は形ないじゃないですか、ね、無量の光そのものは形ないわけですよ。だけども無量の光は形ないから、無量の光と言われても困るわけね。だからその無量の形ない非無量の光をわざと形あるものにしたわけじゃないですか、ね、でなぜかって言ったらは、形を通してじゃないとつかみにくいからね。だけどもそこでとてつもない落とし穴があって、あの形あるものを形としてしか受け取らない。あくまでもそれは形なきものの、あの表現だってことを忘れてしまってね。で、だからそこで形と形なきものとの関係をもう一回きちんと見ないと分かんない。そういう作業を、まあ、仏女の人たちにしていただきたい。で、それをするためには、あのまあ仏像鑑賞もいいけども、ね、まあ、あのそれをしてきたらば、次の第一歩としてどうかね、あの瞑想というものに、入っていってもらいたい。じゃないと皆様が本当に求めているものは絶対に得られない、ね、もう皆さん求めているのは単なる仏像という形ではないはずなんですよ。仏像という形はあくまでも形なきものの表現だから、だから本当は形なきものの、ね、でそれには、そこに入らせないのが我々の thinking mind だから、その thinking mind を手放すことによって一気に入っていくっていう、そういう、ことをせざるを得なくて、ね、そうして入っていった果てに無量の光が非常に見えてきて、ね、あの 限界のない光が見えてきて、そしてその無量の光を、形として表現したのが阿弥陀様なんだなってことが非常にきれいに見える。それを、我々の先祖をやってきました。私は今回本当に京都へ行って、あの大原見てね、ああみんなもう分かってたじゃんと思ったんですよ、ね、だからあの大原とかなんとかいろんな形ですよね、全てが。だけどもそれは単なる形を示したんじゃなくて、形なきものを表現するものとしての形ですよね。でまあだからあのまあ、これはもう典型的に何ていうかな、あの禅寺のね庭なんても完全にそれ以外の何者でもなくてね、あのこれ何ですかこれこれ何ですかこれってあの砂あのね石と岩と、だから何だっていう話じゃないですか。だけども本当に瞑想ちょっとでもやった人間だったらこれ分かりますよね、これが何を意味するかね。あの、ね、あの、 だからこれをこういう庭 を見てね、我々はあやっぱりこの人たちはあの瞑想を通して我々が経験するあの形なき世界を形によって表現した、ね、岩も石ころもみんな形じゃないですか。でそういう形のある岩やあの石ころを通することによって形なき世界を表現しようとした。だって形なきものを形なきものとしては表現できないからね。あくまでも形を使ってしか表現できないんですよ。表現というのは形を使うしかないし、だから言語を使うしかないわけね。ね、だから我々の先祖っていうのは本当にその形のなき世界を知っていた。じゃなかったらこれだけ素晴らしい形はありえないんですよ。ね、だからそこをね、もう一回確認しましょう。ね、そして、それで、ね、まあ、でそれで例えばあの仏女の人たちが普段の生活の中でどうせいろいろあるに決まってるんですよ。だけどもでそれだからこそ今仏像の方に惹かれるわけね。でそれで逆に言うとその仏像に惹かれるかあるいは、なんかもっと世俗的なね良くないものに惹かれるかね、いろいろ道が分かれるわけですよ。そして、一番仏教というのはもちろん人間の、自由な意志というものをが存在すると見ますからね、あの仏教というのは宿命論ではないですからね、あのこれは言うまでもないけども我々は要するに選べるんですよ。選べる、どちらも選べる、あの堕落する方向も選べるし、向上していく方向も選べる。選べないのはもうどうしようもないけどもね。でそれだからこそその我々はまあそれこそテレビのチャンネルを選ぶように、選ばなきゃいけない。だけども選ばなきゃいけないんだけどもそのいいチャンネルがあるっていうことをまず知らなきゃいけないじゃないですか。そしていいチャンネルを選べるんだっていうことも分かんなきゃいけない、ね、でそこら辺をねティクナタンさんこう言われてるわけね、あなたを平和へと導くチャンネルを選択してみましょう。いいですか。あなたを平和へと導くチャンネルを選択してみましょう。これは簡単なようでいて非常に複雑なことを言ってるんですよ。要するにこの言ってることの前提は我々の目の前にいくつかのチャンネルがあるわけね。テレビのチャンネルみたいに要するにいくつかの選択肢があるわけですよ、でそれで、その上で我々はその選択肢を選ぶ、可能性は持ってるわけ。どれを選んでもいいわけよ。どうしてもこれは選ばなきゃいけないってことはなくてね。それはもう我々の自由意志次第なんですよ。で同時に、これは地獄へと導くチャンネルもあるし平和へと導くチャンネルもあるわけね。だからどれが平和へと導くのかっていうこれもきちんと理解しなきゃいけない。そして平和へと導くチャンネルが存在するんだっていうことを理解しなきゃいけない。だけどもこれを教えてないんですよ、見事に。テレビは。当たり前、テレビは教えてないよね。テレビは。あるいは、学校の先生も。あるいは、鳩山首相も。鳩山首相は、UI っては言うけども、UI をどうやって実現するか、あの人は言ってないですからね。まあ、今度は会って話さなきゃいけないかなと思ったけど。まあ、いいや。そういうふうに、今、どなたもね、政治家から学校の先生から、あるいは家庭、そして家庭でもね、家庭でも。本当に、子供はもうお父さんとお母さん次第なんだけども、そのお父さんお母さんが教えてくれないんですよ。なぜか、だってお父さんお母さん知らないんだからね。で、学校の先生も知らないんだし、で、政治家の人たちも知らないんだし、ね、で、お坊さんも知らないんだよね。だって、いうことなんですよ。ね。だから、まあ非常に、今、お寺のお坊さん方自身もね、非常に苦しんでいる。 なぜかって言ったら、どう教えていいのか分かんないから。で、それで我々が知らなきゃいけないのは、平和へと導くチャンネルが存在するってこと、そしてそのチャンネルを選べるってこと、そして選んだ後どうすればいいのかも具体的に、ね、分かんなきゃいけない。こういうとこう言ってるわけね。私たちは簡単に惑わされてしまう愚かな存在です。だけど反面、私たちは時にはブッダのような存在です。要するにね、で、私たちの中には暗闇と明るさ、育児のなさと知恵が同時に存在します。私たちは数千個のチャンネルを持つテレビと似ています。そして仏性のね、仏性はね、仏の性ですよ。仏性のチャンネルに合わせると私たちはブッダになれます。しかし地獄のチャンネルに合わせると私たちは飢えた魂ね、ハングリーゴーストですね、にとなりかねないのです。で、地獄を選択するか極楽を選択するかは私たちの決定にかかっています。これ非常に簡単に言ってるけど、とんでもないこと言ってるんですよ。要するに決定することはできるってことはどういうことですか。とんでもない責任を自分自身に対して負ってるってことなんですよね。なんとなく選んじゃったって、まあ、どうせみんな我々はほとんどなんとなく生きちゃってるわけじゃないですか。で、なんとなく生きちゃって、なんとなく何か物事を選択してね、まあ、なんかレストラン行って何を食べるかは、それは大したもん、コーヒーにするか紅茶にするかカプチーノにするかカフェラテにするか、大した問題じゃないけどもね。だけどカプチーノを選んだカプチーノ飲まなきゃいけないのと同じで、だけどそのまあ、そんなのは大したことないんだけども、だけど地獄を選ぶか極楽を選ぶかは実は我々の決定次第。とんでもないことじゃないですか。だから ある面から言えば こんな自由はないわけですよ。なぜかって言えば極楽を選ぶことはできるからってこと。だけどもそれは全てあんたが選んだんだよってことになっちゃうわけね。誰にも文句言えないわけですよ。私はちょっと生まれついた時代が悪くてとかね、っていうことは言えないわけ。それが仏教のカルマっていうものが持つね、どうしようもないその、なんていうか、ごまかしの効かないわけですよね。選んだのは私だから。だけども同時に選べるんだっていうことでしょ、ね、で、そこさえ見れば、そこを見ていくと、じゃあどうやって選んでいくのかっていうね、話に、なってきて、いいですね。だから今日の話をまとめると、今までね、まあ、今仏像ブームですよ、ね、で仏像に惹かれる本当に多くの人たちがいて、でだけどもそれは、単に仏像という形に惹かれているわけではないはずなんですよ。それは仏像という形は形なきものの表現としての形だから。だから仏像という形に惹かれるってことは、もう一歩進めれば形なきものに惹かれているってことなんですよ、ね。でそこを理解していただきたい。でその上で、その形なきものに仏像という形を通して触れるから、皆さんは仏像を見たときにあんなに安らぎを感じるんだし、あんなに救われた思いをするんだし、あんなに何かが解決した思いをするわけですよ、ね。だけどそれは本当の力は形なき世界が持ってるわけね。で、まあもちろん形なき世界をうまく表現した仏像には確かにすごいと思いますよ。だけど、本当の力は形なき世界にあって、じゃあ形なき世界っていうものは仏像っていう形を通してしかいけないのかって、そんなことはなくて。もっとダイレクトに行く方法があって、それは我々の瞑想ですね。で、我々の呼吸瞑想があって、吸っていることに気づいている、吐いていることに気づいている、そういう注意を向けることによって、我々は我々の thinking mind を手放して、 thinking mind をストップさせて、そして thinking mind が我々の古い世界を作ってきたんだから、 thinking mind がストップしたときに我々は全く新しい世界、新しい意識の中に入っていけるね。ですか。そして新しい意識っていうのは、もうそこは形のない世界ですね。そしてそこはもう主体と客体が分かれていない世界ですね。 いいですか。だからそこは、呼吸がただ見えている世界ですね。俺が呼吸を見る、俺という主体が呼吸という客体を見ている、そういう世界ではない。いいですか。で、そうやって我々は新しい世界が、新しい意識と新しい世界が、だんだんと見えてくる。で、それを今のチャンネルのところに、向けていくと、地獄へ落ちるチャンネルっていうのは我々が相も変わらず thinking, thinking, thinking と続けることですね。ですね。そして平和へと、導くチャンネルっていうのは、その thinking を手放すこと、thinking をやめること、どうやってか呼吸に注意を向けることで、あるいは体の感覚に注意を向けることで、あるいは右足左足に注意を向けることで、ね、そうすることによって我々は平和へ導くチャンネルを選ぶことができる、ね、でそこら辺のその微妙なところをね、でそれは当然、この呼吸、ごめんなさい、形のない世界っていうのは、静寂じゃないですかね。あのサイレンスとスティルネスですね。静寂ですよ。でこの静寂っていうのはただ単に音がしないってことじゃないわけですよ。ね。まあもちろん例えば非常に都会のねうるさいところだったら音がガンガンしてうるさくて、でちょっとね山中入れば確かにまあせいぜい風の音ぐらいで静かになる。だけどじゃあ山の中行けばすぐに本当に静かになるかってならないわけですよ。なぜかって言ったらもちろん心が騒いでしまうから、ね、だから本当の、静けさっていうのは単に音がするとかしないとか騒音があるとかないとかじゃなくて、我々のこの thinking mind が、静まっていく世界ですね。でそれして、そこら辺をねうまく これもそれこそスティルネススピークスの最初の章なんだけども、まあ、例えば、ね、ちらっと読んでいくと例えば、このエカーさんはねこの形なき世界ね、要するに thinking mind が落ちた世界のことを静寂と呼んでるんですよ、ね、そしてそれは、皆さんあもうここの部屋にいる人なら大部分がもう触れている世界ね。でこれ一度も私触れたことがないですなんて言ったらここの部屋にいるわけがないんですよ。いるわけがないです。だって触れたことがなくてなかったら私の話なんかもう退屈でもう気狂ってるはずなんですよ。ね。だけどまあ皆さんがこうやってね日曜日の午後にいらっしゃってるってことは少なくとも皆さんがこの静寂の世界に触れたことがあって、そして、まあ、私が何とかこの静寂の世界を伝えようとしているってことがね分かってるから、まあ、今日こうやっていらしてるんだと思いますけども、でこの、静寂ですね、そしてその静寂は、単なるその音がないとかね車の暴走族の音がしないとかそんなレベルの話ではなくて、もちろん自分の中の静けさですね。でこの静けさに触れないでいると、それは自分自身本当の自分に触れないことになるわけじゃないですか、ね、そうするとどうなるかっていうと自分自身を見失ってしまう。なぜか当たり前じゃないですか。だってこの私って誰っていうところで根本的な、ミスジャッジをすることになるから。でそういうところで、この静けさに触れないで静寂に触れないで、本当の自分を知らないかったらばどうなります。非常に簡単な話で怒りがわーって湧いてきたらもう怒りのままにひどいことを言う、ね、やってしまう。で心配がわーって湧いてきたら心配のままにわー心配だどうしようどうしようどうしようってねなってしまう、ね、ありとあらゆることが起こってきてしまう。で だからこの、静寂に触れないと、とんでもないことになっていて、でそこに触れさえすれば我々はこの形ある世界に生きていながら非常に、喜びと安らぎのを持ちながらね、なるわけですよ。でそれでね、例えばそこら辺をね見失うと、一体どういうことになってしまうか、もう今更言うまでもないんだけども、まあ皆さんがね、ちょっと非常に面白いのだったんだけど、今フラワーレメディって知ってます？花からね、エッセンスを取って、それぞれ問題抱えている人に向いた花のエッセンスを与えるんですよ。で、まあ、ここにどういう症状があったらば、この花がいいですよっていうのをね、この間京都ので見てきたんだけども、でこのマイナスの状況をプラスに変えていこうっていうね、もう花のエッセンスって言っててね、でそれでこのマイナスの状況が非常に面白いんですよ。もうちょっと読んでみますね。判断に自信がない、客観的な判断ができない、で優柔不断、何を求めているかわからない、で気落ちしやすい、ね、疑い深く、信念がない、絶望、完全な諦め、自暴自棄で、一時的な疲労感や倦怠感、休みのあと仕事をする気が起きない、人生の方向性、目的、願いが分からず不満、パニック状態、突然の出来事、恐怖、原因や理由がはっきり分かっている恐怖で、感情が抑制できない、自暴自棄、漠然とした不安、説明できない恐れ、周囲の人々のことを過度に心配する、で非現実的、空想に逃避、集中力の欠如、過去を美化してその思い出に生きている、無気力、無関心、人生に対して諦め気分、心身ともに疲労、消耗、長期にわたる過度のストレス、考えても仕方のないことばかり頭に浮かぶ、説明できない落ち込みや憂鬱感、同じ過ちを繰り返す、学びを見落とす、自信のなさ、劣等感、失敗を予期する、自分を非難する、失敗を過剰に悩む、まあ、ちょっとやめましょう。それでね、この自分を非難して失敗を過剰に悩む人にはラーチっていう西洋カラマツの花のエッセンスがいいとかね、そういう話なんだけども、要するにずらずらずらずらっとね、今読んだような、人と打ち解けない、静かで引っ込み思案、短期で怒りっぽい、他人を急がせる、孤独が耐えられない、おしゃべりだから、これがその古い意識の あり方なんですよ。だからこれはね、まあこれはこのフラワーレメディっていうのは、それぞれの人のね、桃子さんの悩みはこうで、女さんはこうで、山下さんはこうで、だからこの花がいいですよっていうふうには持っていくんだけども、だけどまあそれは確かにそう、桃子さんの悩みと女さんの悩み微妙に違うかもしれないね。だけど大したことないわけですよ。それはあくまでやっぱり古い意識のあり方だからね。だからまあ別に私これこれね、私の友達なんかでも結構効果があるっていう話を聞いたことあるんですよ。だからもしあれだったら、そんなお金もかかんないからやってみたらいいんじゃないかな。この漠然とした説明できない恐れに悩んでる人はね、本当にその人は何だ、その人はね、アスペンっていう西洋山ならしの花がいいんですって。そうすると、未知のものを受け入れる勇気っていうものが得られるそうですから、すごいねこれはね。もうこんな瞑想やめてこれにしようか、今度このフラワーレメディーで。だからまあ別にこれはからかってるわけじゃなくて、要するに、まあ、ありとあらゆるその悩みがあるわけですよ、ね、でそれで今も言ったように、その悩みは桃子さんの悩みと小田さんの悩みと山下さんの悩みは微妙に違うかもしれない、ね、だから微妙に違うから、それぞれ の取らなきゃいけない花が違ってるんだけども、だけどもでもそう大した違いじゃないわけですよ、ね、それはあくまでも 我々が古い意識で生きている限り、どうしてもこの漠然とした不安や無気力とかね、あるいは過去にふけて、過去の思いにふけちゃうとか、要するに現実と逃げるっていうわけね。で、考えても仕方のないことばかりなんか浮かんできちゃうとかね。これみんな全てそうなんですよ、ね。で、だからそれに対してこのフラワーエッセンスもいいかもしれないけども、だけどもっとね、一気に解決する方法があって、それは新しい意識に、入っていくこと。で、そしてその新しい意識は、どうやっていくかって、でも Thinking Mind を手放すっていう方法以外にありえなくて、で、Thinking Mind を手放すための方便としてあらゆる瞑想のテクニックがあってっていうことをが見ていけば非常にわかるじゃないですか、ね。そして、でね、そうしてくると、そのわーって、Thinking Thinking 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 してるでしょ、ね。だけども、これね、もう皆さん瞑想してるからだんだんわかると思うけども、その我々は常にThinkingしてるわけでもないんですよ。まあ大体してるんだけども、それでも時々ギャップがあるわけね。隙間があるわけですよ。なんかわかんないけども、スーッと、落ち着く瞬間もあるし。何かわかんないけども、ただ単に今ただ現在にいることが幸せでしょうがないっていうね。いつもなんかいつもせかせかせかせかしているのに、なんかただ今現在、座っているだけで幸せ。まあ当然ね、そんなこんな、また繰り返すけども、大原のこんな綺麗なところで庭を見てボケーっとしてたらね、あ、それはもうそれだけ幸せだし、まあそのためのものですけど、まあそれは当然ね、この、あ、これはまあ大徳寺の石庭だけどもね、庭だけども、まあこれを見てるだけで心は当然落ち着いてくるわけですよ。それなぜかって言ったらば、この形ある石とか岩とかいう形を通して形なき世界を表現しようとしてきたから、これを見ること、こういう形、石の庭っていう形を見ることによって形なき世界に自然な形で触れられるからね。で、それでただもうそこに座っているだけで非常に幸せな気分になってくる。だけど笑っちゃったんだけど、これも平日でね、目の前でこういうところ座ってるのは、まあ、西洋人ばっかりで、西洋人とかね、あとなんか不思議にチベットのリンポチェとか、なんかわけのわかんない人たちばっかりで、なんか普通の日本の人が座ってないんですよ。っていうか、もう日本の人はこういうところにただぼーっと見てることに耐えられないのかな、まあ、ちょっとあと10代の女の子たちは座ってたけどもね、だからそうすることによって、なんていうかな、その皆さんがね、さっき読んだこういういろんな微妙な不安とかね、ネガティブな思い、自信がないとか恐怖だとかね、そういうものに悩んでいるんだったらば、皆さんそれを本当に、救われるのはこの形なき世界に触れるしかなくて、それは静寂でありね。で、そしてその静寂は、そのどうしたらいいかって、その静寂を邪魔しているものね、邪魔しているものの向こう側にしかなくて、だからその、我々は自分のね、いろんな考えのそのギャップね、に入っていくね。で、そしてそれでも例えばどうしてもうるさい場所ってあるじゃないですか。ね、これは我々が完全に、騒音から逃れられることもなくて、じゃあそういう場合どうしたらいいかというと、これも、これごめんなさい、母さんよく言われるんだけどね、で、例えば非常にうるさい騒音があったとする、ね、だけども、それもまた単にシーンとね、静かなのと同じぐらい役に立つ。じゃあどうやってかって言ったらば、その騒音聞くと我々は、ああ嫌だってなるでしょ、ね、ああ嫌だってね、うるさいってね。で、その嫌だっていうその抵抗ですね、それを落とすことによって、そしてそれをただそのまま受け入れる。で、その時にこの、アクセプタンスね、 アクセプタンス、受け入れるっていうのが、我々をその、静寂の世界へ連れていく、安らぎの世界へ連れていく。でこれはね、これはぜひ皆さんやってみてください。このぐらい実際的なアドバイスはないです、本当に、ね、で大抵我々の悩み苦しみっていうのは単になんか嫌なものが外部にあって、ああそれに悩むんじゃないんですよ、ね、なんか嫌な騒音だとか嫌な出来事が、まあ、それは確かに客観的に存在するものだけども、我々は必ずそれに対してああもう嫌だってね抵抗するのね。で抵抗した途端に2倍3倍4倍に苦しみをなるじゃないですか。その抵抗が苦しみを生んでいるっていうことを見てください。これだけで皆さんの人生かなり楽になるはずです、本当に。だけども私はそうは思えなくて、だってこんな嫌なもんがあるんだもんってね思うわけですよ。この嫌なもんがあるんだ、この嫌だっていうのは自然じゃないってね。だけども、あ、嫌だっていう思う心、ね、それが もちろん抵抗ですよ。で、それが物事を非常にひどいことにしている、ね。それをよく見てください。ね、そしてその時に、今ここっていう瞬間を完全に受け入れた時に、我々は静寂の世界へ入っていって、そこは、ね、安らぎと、ね、喜びに満ちた世界になりますから、いいですね、はい。ですからもうまとめていきますとね、まあ、今日はまあ仏教の人たちへの呼びかけなんだけども、で、まあ、ようやく私もこの、この仏像とかそういうものに対してどういう態度を取るべきかがだんだん決まってきたんだけど、私もはっきり言ってそんなに私仏像詳しくないんですよ、実を言うとね。実はよく不動明王のこれが何なら何なのかって聞かれてもよく分かんなくて、例えばこの私の友人が仏尊の辞典っていうのをね出してるけども、ここに、まあ、ありとあらゆるものがね書かれていて、まあね、なっていて、あ、これ、まあ、学研から出ている、もので、ね、まあまあ、大体日本で見られる仏像のすべての、いろんな解説になっているから、まあ、詳しく言うと仏尊の辞典、学研から出ていますね、まあ、だからこれ私の友人の一人なんだけども、まあ、私こういう知識ってほとんど本当にあんまりないんですよ。だからっていうのは今まであんまり本当に興味なかったんだけども、だけどなんか今回大原へ行ってね、いろいろ見て、ああこういうことなのねってね、だんだん分かってきたんで、ですからその仏像の人に申し上げたいのは、皆さんがね仏像に惹かれるってものすごく分かるし、だけどもなぜ惹かれるのかをよく見てほしい。それは仏像っていう形が、それは形なきものを表した形だから。だから皆さんが惹かれているのは仏像って形かもしれないけども、もっと一歩踏み込んで言えば、やっぱりその形なきものに惹かれているわけであって、でその形なきものはじゃあ仏像としてしか触れられないのかって、そんなことはなくてね、それは皆さんが、呼吸に注意を向けたとき、皆さんが、例えば車の騒音に抵抗をやめたとき、ね、で例えば皆さんが一歩二歩三歩四歩って歩くのに気づいた時、ね、その時に、入っていきます、ね、でそうしたらばもっともっと皆さんは、日常の中でね、その形なき世界に触れていくことができる。そして、だからじゃあ形があるものは無意味かって、そうじゃなくて、で今回本当に京都でも思ったんだけども、やっぱり我々の先祖はこの形なきものをどうやって形として表現したか、ね、石の庭として、阿弥陀様として、ね、不動明王として、ね、そこを本当に見てください。これはすごいです、本当に、ね、だからそういう豊かな伝統を持った、日本という国に生まれたということは本当にすごいことだなと思いますけどね。 はい、そういうことですので、普段ね、仏像を鑑賞している人たちもぜひもう一歩進めて瞑想っていうものを始めてみたらいかがでしょうか、ね、だから、そういう意味で、この瞑想会の方からの招待状ということで、ね、今日は仏女と仏男の方々への、まあ、瞑想への招待状ということを、ね、お話ししました。はい、じゃあ、一応今日はそこまでにします。